TBS Podcast。
はい、熊崎さん、よろしくお願いします。月曜日です。
よろしくお願いします。
ねえ、今日はだいぶ暖かくなってまいりまして、はい、明日春分の日ってことなんで、ついにね、
祝日ですよ。
はい、事実としてのついに冬終了、
春ということになりました。
ようやく本当に暖かくなったイメージともに、はい、まあ同様ちょっと週末寒かったですけどね、はいはい、皆さん体調など崩されてないでしょうかということで、まあ、世の中的にはだから、まあ桜がもう生えてきてということで、
そういうことですね。
TBS の周りもですね、はい、サカスというぐらいで、はい、坂のね、この本来は山ですから、この周りにこうちょいちょいちょいとこう桜が植えてあってですね、うんうん、できたばっかりの時はなんかその桜の分量とか密度が俺何このスカスカなのぐらいに思ってたんですけど、
ちょっと寂しかったですかね。
そう、なんかちゃんと育ってきたのか足したのか、近年はだいぶ見応えがあるものにちゃんとなっておりまして、
この辺りね、確かに綺麗になってきてますよね。
そうなんですよ。で、去年ちょうどそのこのぐらいの季節見頃の時に、はい、まあ、たまたまそのなんか雰囲気的にというか翌日の仕事の塩梅もあって、水曜日に、はい、スタッフと日比ちゃんとで水曜パートの日比真帆子さんと一緒に一周だけしようよっつって、30分だけこうぐるっと回って
夜桜、
はい、夜桜して、それすごい良かった。まあ、ちょうどまだね、今以上にそのコロナ の、はい、影響もまだ強くて、まあ、立ち止まってワイワイっていうのもあれだからっていうんで、もう本当に通り過ぎるだけみたいな。
でもそれがいいですね。
うん、そうそれが良かった。むしろあっさりやっていいですっていうんで、だから熊崎くんもいいよっつってね、そういうの行くっつって行ったら、熊崎くんの、いいんですけど僕桜そんなにっていうね、まあ、それ気持ちは分かるワードが、ね、出てきて、ね、
いや、なかなかこれ言い出せないじゃないですか。
いや、まあ、まあ、そういう人もいますよ。
みんな桜好きっていうのが大前提のトークが展開されますので、
焼肉屋になって、はい、おー、もうミノだろって例のね、ミノ行くっしょみたいなそういうように必ずしもその、はい、行くっしょなんて言われても、いや、みんながそうじゃないということは私もちゃんと分かって
ます。ミノよりも桜の方がなんかよりみんな好きみたいな感じ。
ミノよりはもうちょっと共有でもさ、ミノよりは共有度が高いって思われてるからこそ、あんまりその実はそこまでじゃないんですよねっていう人の声が、まあ、はっきり言ってその泣きことにされやすいじゃん。
いや、確かに
ファシズムが起こりやすい
わけ。しかもなんだろう、別にそんなに、じゃあもう絶対桜なんて許せんみたいなトーンでもないし、
食い物でもないからね。食い物だったらさ、やだなとかさ、食べられませんとかあるけどさ、桜は断りづらい。
そう、別に行ったら行ったで、別にそれはそれでいいんだけど、別にそんなに
あ桜でみんながさ、
今年も桜みたいなトーンじゃないというこのね、微妙なところなんですよ。
まあまあまあ、でその私もね、はい、言われてみれば確かにその夜景にピンとこない人っていうのがタイプとしていると、夜景みんな夜景わー綺麗なんて言うんだけど、正直私夜景全然興味ないんだよねってタイプの人いるんです、一定量。電気じゃんみたいな。
まあ言われてみればまあ電気なのか、ね、
そんなこと言ったらなんか星とかもさ、塵が燃えてんじゃんとかいろんな、なんかわかんないけど、なんかさ、そういうこと言えると思うけどちっちゃい光点がいっぱい集まってこうなんか瞬いてたりすると綺麗に思うもんじゃねえのというこっちの思い込みを、だからそれはだからそのいや、ミノさん、あんな歯ごたえあって、あんなね、そのタレがついてて、で焼いたらこれはうまいもんじゃん、そういうのは、みたいなこと言われたら、いや、その個々の要素に反論する気はないけど、そういうで、それのテンションがそこまでじゃないっていう気持ちのこともこれは尊重してほしいなみたいなあるわけで。
確かにね、ミノはそうか。
だから桜はよりそういう意味では圧殺されやすいってことで、だから熊崎さんそれ聞いて、あっそっていうね、俺もね。
いや、だからちょっと今勇気を持って私発言しましたよ。
で、わかる。だから俺も、はい、でそのよくよくね、スタッフといろいろ話してみたら、やっぱり花見というものに対するテンション、やり方、どのぐらいが妥当であるかというのに対しては結構温度差がはっきりあったんですよ、やっぱり。うんうん、僕は地べたに座るのが嫌だよっつって、
僕も嫌だ、
ね、ブルーシートで、まずブルーシートがそんなに不愉快なもんじゃないじゃない、
はい、
別に美しくないしさ、
ブルーシートはまあブルーシートで以上でも以下でもないですね、
ね、でこうガサガサこうちょっと硬くてさ、はい、でこう
下がね、そうそう
そ
う、
でしかもさ、一枚その下はさ、もう冷たいわけ、冷たい、まだこ
う当然そうなります、
ね、この季節の夜なんか全然冷たいし、
はい、そうなんです、まだ寒いっていうのも
でそこで寄せばいいのに、そういうものだからっていうんで、また冷たいビールかなんか飲んでね、
あ、まあ、花見といえばビール、う
ん、でそのさ、この間みたいな、その歩いて散歩とかじゃない、止まってるからどんどん体も冷えてくる。
僕は歩くのはいいな、確かに止まってビール最初はいいけど、うんうん、途中ちょっともう寒くなってきた。
ところが構成作家古川光さんなんていうのは、いやそのブルーシートの上なんなら寝転がるんだって言ってましたからね。
虫とか乗ってきますよ。
そうそう、僕らはね、その虫とかそういうものに対するそれも嫌だからって言ってんのに、はい、いや、虫は僕だって嫌ですけどね、寝転がると普段見えないものが見えますからなんて、別に桜の夜である必要ねえじゃん、昼でもいいじゃないかみたいな、ね、そういう言い合いがまた始まってしまう。
激論が放送ね、10分前始まってましたけども、
そう、意外とあるんですよ。だからそのやっぱ、いやもちろんその腰を 落ち着けてやいのやいのね、パパンがパンなんてね、うん、やるんでしょ。それもまあいいと思うよ、まあ、
それも一つね、
一つのね、
やりたい人はやればいい、
やれば楽しいんだと思うんですけど、
う
ん、
楽しいと思う、やれば楽しい、私もやれば楽しいんだと思う、うん、
だからその君たちのね、それにこう水をさすつもりはないんだけど、 そこまでじゃない人もいるっていう、
だからお互いの思いを尊重すべきだという、
そうなんだよ私は。だからやっぱそのこれだから桜に限らずですね、はい、己のそのなんていうかな感じ、これ特に季節ごとですね、で桜はやっぱ日本人の心的な感じになってるから、
そうです、
あの風物詩、まあ、確かにあの季節的にそのさ寒いところから、うん、夜風ぐらいがちょうどいいぐらいの季節になってきて、はい、やっぱ季節の良さっていう件と、はい、あとやっぱ期間限定である件みたいな、
そう儚さみたいなのも相まって、
うん、そう、なんかその、ね、なんか良きものってなるのも、はい、まあ、僕は半分は全然共有してますよ、全然それは、はい、あの歩いてみた夜桜良かったですし、
私は2割ぐらいはちゃんと共有してるんです
よ。あ、そうですか、そうですか。でもこれだから、その仮にこれがもう真夏のね、列のね、はい、外の温度40度とかね、はい、それ誰も見ませんよ、そんなもん、
そこに桜か
バカなのみたいな、
見ないな、
え、ここに花あったんだみたいな、知らなかったみたいなことになりますよね。
なりますね。
暑いのにこんな薄い花びらがこんなビターってこう地面につき上がってうぜえなってことでなりますから。これは
桜人気っていうのはやっぱ時期とかいろんなもの相まって乗っかって乗っかってですね。
そうなんですよ。これがだからね、さっきも言ったけど、もうちょっと後になると5月ぐらいになると、はい、これはもう僕も熊崎君も大嫌いな、もうとにかくあのハムシの、ちっちゃいハムシ、
あ、ちょっと無理ですね、
ちっちゃいハムシがうわーっつって、でももうわーってもうすごい密度でいるわけだから、もう 100% 口だの鼻だのにもう絶対入ってるし、髪にもついてるし、
ピクニックとかでそこで食べ物食べてて、そこについてグググってやって、
もうレンジはもうトッピングのつもりで行くしかない、もうそれはその季節は、その季節のピクニックからもうトッピング、それはもうだから、あのなんて季節に比べればだいぶ今は ね、
そ, うですね、
まあ、そこまでその虫がわーって出るほどじゃないし、
はいはい、
軽蟄なんてこと言いますけども、うんうん、ね、だからあのちょうどいいっちゃちょうどいいというぐらいの ね、 ねえ、お気持ちでいかがでしょう。
紅葉も同じテンションですか、ちなみに。
紅葉か、紅葉、まずさ、紅葉っていうのはさ、桜と違って都内じゃそんな立派な紅葉、やっぱりあのイチョウとかはあるけど、
まあ、紅葉もそうそうそう、
モミジはさすがに山の方行かないとないから、でそこだから、いや、そのそこまで行ってるってことは、わあ綺麗って言うために行ってんだから、それは京都とかね、そうかそうか、
だからふとした出会いみたいなのになりにくい
ってことですね、うん、そうそうそう、そうだ京都行こうみたいな、だからその日常の中にふったってあら素敵、ちょっと行くみたいなもんじゃないんで、
なるほど、
うん、で、 あのでもイチョウの黄色いのとかは、あの銀杏が癖とかを除けば、うん、まあだからあのこれこの今すごくあの一応綺麗だけど、うん、これオスかなメスかなみたいなことをことが気になる。
なるほど。
文京区は一応がめちゃめちゃ多い区なんで、やっぱりね、文京区のこの、あの文京区の木ですからね、一応はね、うん、やっぱね、うん、マークも一応ですから。
そういうこと
ですね。東大の周りなんかもう、で東大の周り、
確かにそうだ、
東大の周りはもうお構いなし銀杏ぶっこぎまくりだから、もうブオそこら中はもうぶっこぎぶっこぎ大変だ。銀杏ってのは皆さんね、もうご存知かと思いますが、うん、もうどうかと思うような、どうかと思うような匂いを発する。
焼き鳥とかの銀杏とかって、あれ、なんであんな美味しいんだってぐらい美味しいんですけど、
やっぱ向いてね。
なんでしょうね、あの差。
まあ、よく言うけどね、よく食ったやつはなんてこと言うけど、うん、あのちなみに巣鴨学園の校庭にもですね、銀杏なんていうか、イチョウがありまして、でやっぱ結構あの銀杏出る系なんですよ。で近所のおじさんがですね、あの校庭、学校の中入り込んで、こうやって拾ってんの、銀杏おじさん。うんうん、そう別にあのそれ以上の話じゃないんだけど、銀杏おじさん。でうちの母親とかも昔よく銀杏拾ってきてたんですけど、皆さんあの都内のそういう道端にあるような銀杏とかは結構あの排気ガスとか、
いや、そうですね、
いろんな、はい、有毒なものを吸ってる可能性もあるので、そんなにはお勧めしないというふうに聞いたことありますよ、取ってくるのは。うん、まあまあお気をつけくださいね、別にね、美味しいもんですけどね、う
ん、
何の話でしたっけ。だから
紅葉まで行っちゃったんです
ね。そうそうそうそう、だから桜を、ね、桜は、はい、己の言うことは全てそのミーノ行くっしょみたいな、もうミーノだと思えと。まあ、でもミノ好きな人にはちょっと通じづらいというこのね難しさがございますので、うーん、ということですよ、はい、もう9分経っちゃいました。月曜始めましょうか、
アフターシックス
ジャンクション。3月20日月曜日、時刻は今6時9分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロック。パーソナリティは私、ラップグループライムスターの歌丸です。そして
月曜パートナー、 TBS アナウンサー熊崎和人です。
こんなしょうもない話でね、
季節を感じる、
まあ、季節を感じるいいオープニングトークかもしれませんけどね、はい、うん、そんなこと言ってる場合じゃないんですよ。熊崎くんのところにメールが殺到してるんです。
やら、ありがとうございます。
熊崎さんがね、週末にやられたお仕事でございます。おととい3月18日 18日土曜日に、公開収録もう朗読の広場というのが行われたわけですね、はい、この広場がねなぜかあこれ聞いてくれました、
いやごめんなさい聞くの忘れてた、今気づきました、ちょっと聞いておきます、
なんで広場がカタカナなんだっていうね、はい、話をね突っ込みます話をしたんですけども、ちなみにこのこちら公開収録の模様は3月27日月曜日夜9時から TBS ラジオにて放送されるということなんですが、はい、改めましてこれね結構あのいらしていただいた方からメールをいただいているので、
ありがとうございます。
熊崎さん、まず会場ってこれどこだったんですか。
会場は TBS の局内の、
あ局内なんだ、
はい、大きな、まあ、イベントスペースじゃないですけど普段会議室とかで使ったりしてる比較的新しい空間なんですけど、そこにこう椅子とかを置かせていただいて、
そうですね、お招きしたんですね、
はい、50人ほどですね、お客様来ていただいてという形でした。
じゃあそれはそれはで、出演アナウンサーというのが小笠原渉さん、長峰由紀さん、はい、富山恵里さん、そして山形純奈さん、篠原里奈さん、
はい、
そして熊崎和さん、
そうですね、合わせて6人ということですか、う
ん、作品をこう朗読していき、はい、一人朗読というよりはこうちょっとあれですよね、役柄が
ちょっと役をつだって
割り振りがあ
って、このパートはこの人とか
そういうスタイルだったんですね、はい、じゃあ熊崎さんも前編じゃある意味参加された
ということでしょうか。そうですね、私はですね4作品に関わったという形でしょうかね、う
ん、なるほど。ではですね、はい、いらしていただいた方のメールをねいくつかご紹介します。結構いただいてるんでね、皆さんありがとうございます。じゃあまずこれにしようかな。ラジオネームパンちゃんのママさんです。初めてメールさせていただきます。いつも夕飯を作りながら楽しく聞いています。ありがとうございます。土曜日に朗読の広場に参加させていただきました。いつもスポーツ実況やニュースを読んでる熊崎アナがどんな朗読をするんだろうと楽しみにしていたのですが、小笠原アナとのジキルとハイド本当にびっくりしました。小笠原アナからのアドバイス通り役になりきっていて、まさにジキルとハイドがそこに見えました。新たな熊崎アナの一面を見れて楽しかったです。そしてやっぱり圧巻だったのが長峰アナの走れメロス。初めて朗読で感動して泣きました。そばで見ていて熊崎アナどうも感じたのでしょうか。皆さんどのアナウンサーも素晴らしくお金取っていいレベルのも、あこれはそうか、応募いただいて抽選で無料という、そうです、
ね、公開収録という形でやらせていただきました。
そうですよね、こちらコンテンツ作ったよね、
は
い、
そうなんです
ギャラを払うべきみたいなね、うん、なんならね、これを機にぜひ定期的にイベントをしてほしいですというパンチのマス。もう一個見ますね、はい、ラジオネームたけさんです、歌丸さん熊崎アナこんばんは。土曜日に行われた朗読の夜半に参加してきました。熊崎アナお疲れ様でした。まず何より1時間超えのイベントなのに一度も噛まないアナウンサーの方々の技術の高さに脱帽でした。確かにね。そしてアナウンサーの方々が感情を乗せて言葉を発しているのをあまり聞くことはないので、まあ、アトロクは除くとね、登場人物が憑依した皆さんの朗読はとても新鮮でした。クマスの変態っぷりもすごかったですし、これは後ほど伺います、変態っぷりもすごかったですし、長峰アナの長尺中にクマスの目がバキバキに開いていく姿、要するに自分のセリフを待っているという、
ね、そうですね、はい、
姿にこちらまで緊張が伝わってくるようでした。勘違いだったらすみません、今年はパーソナリティや他のリスナーさんとリアルに会えるイベントがあったらいいなと、思った帰り道でしたと。
ありがとうございます。
他の方からもいただいておりますが、はい、さあということで熊崎さん、
はい、
ジキルと入るまずやったんですね。
これは小笠原渉アナウンサーと私2人でやる形の登録で、
ジキルとハイドだからこう人格がコロッと変わっちゃう。
そうですね、ジキルとハイド私が1人、まあ、2役というか同一人物なんですけども、
そういう
形で、だから
得意じゃないですか、あのベイビーフェイスかと思いやヒールターンで
結構狂っていくっていうような、もう狂いクマスを、
狂いクマス、
はい、で小笠原さんは比較的こう、まあ、語りというような役回りで、
字のこうね、
はい、
ああなるほどなるほど、
そうですね、やらせていただいて、
でもこれキャスティングのなかなかいいじゃないですか、熊崎さん、ね、
なんかこう今回全体のテーマとして若手、私もそうですし、まあ、篠原アナウンサーとか山形アナウンサーとかにそういうこう、うん、難しいというかこう挑戦をしてもらおうみたいなことの役回りを、うんうんうん、まあ、つけてもらって、で小笠原アナウンサーとこうトレーニングを積んで、
う
ん、これ
まずその小笠原のアドバイス通りっていうことだから、その会場でもちょっとしたこうなんかあってからの始まったってことですか。
というよりはもう一回もやりきって、間にこうートークコーナーみたいなのがあって、どういう気持ちでやったんですかみたいなことをこうみんなで話すみたいなコーナーがあって、小笠原さんからもっと入り込め、もっと入り込め、ここもいいけどもっとその先だみたいなことをこうずっと言ってもらって、やり続けてここまで来ましたみたいな話をさせてもらって、
なるほどなるほど、
おそらくそれのことをおっしゃってくださってる
のかなと。この、クマスの変態っぷりってこれはやっぱり、
まあ、おそらく間違いなくジキルと
ハイドですね、ハイド氏の方、
はいはい、ハイド氏の方ですね。
どんな感じというか、どういうこうモードでやられたんですか。
いやもう完全に狂ってるイエヘヘぐらいの感じの、それぐらいの、
おお来たじゃん、
空気感の
あ
感じですかね。
そうです
か。でもなんかそっちの方が、うん、楽というか、逆に平坦な文章とか語りとかの方が、う
ん
う
ん、確かにね、
あの場合難しいというか、
デフォルメされてる方が、ね、
そうなんですよ、そっちの方がやりやすくて、うんうん、むしろハイドとかはやっててこう楽しくなるというか、うんうんうんうん、今狂えば狂うほどなりきれるので、
うんうん、
そこはやりやすかったかなというところはありましたね。
なるほど。で、その長峰さんがこれね、その長峰さんが読んでる時に長尺でこう、はい、走れメロスを読んでると、で久奈君がずっと横にいて目がバキバキになって、これ当然緊張でなってるってことですか。
緊張と、まあ、いろんな感情とみたいなのがあって、これ走れメロスって5作品今回披露した中で最後だったんですよね、
うん、鳥、
うん、で基本はもう8割方長峰さんのパートで、あいまいま王様役で小笠原アナウンサーとか、うん、老人役で富山アナウンサーが入ったりとか、うん、で私がですねフィロストラトスという、うん、もう後半に登場する
フィロストラトスってキャラなんだ、どういうんだ、
あのあれです、セリヌンティウスの弟子で、うん、もう間に合いませんみたいな、メロスが頑張ってこう走ってるところで、うんうん、弟子として、いやもう間に合いません、もう処刑になるところですみたいなところで登場する、うんうんうん、もう物語の山場中の山場で、もうメロスが走って走って戻ってるぞの途中で出てくるキャラなんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
でもある意味話が盛り上がってるところで出てくる人だから、はい、そこでね邪魔するわけにはいかない
っ
てい
うかね。でしかも長峰アナウンサーの練習からも何回も一緒にやったんですけど、うんうん、本番だと1段2段3段、
うん、表現がやっぱり
表現がすごくて、うん、これもあのフロアにいたアナウンサーも、うん、来てくださった皆さんももう全員制作スタッフみんな、うんうん、これちょっとすごいなっていう、
やっぱ長峰さんすごいなと
感じになって、うん、で私は壇上に上がってそれをこう横で聞いてるわけですよ、うん、で私の出番時代はまだおそらく15分後ぐらいだな、
だからその10分ぐらいだな、オーケストラで言ったらこうバーンって一発シンバル叩くだけの、はい、もう知りすぎてよと男ですよ、ヒッチコックの。
そうですよ。
その打点が1個だけある、はい、その楽譜的にはだいぶ先にある1点だけなんだけど、こうずっと立って待ってる、
盛り上がってるのがもう分かって、うんうん、みんなもう感情がもう涙とかしてる人もいらっしゃって、うんうん、その感じがもう分かるから空気として、うんうん、ここからうっていう緊張感が増したっていう、うんうん、
そうだよね、そりゃそうだよ、
そうです
よ、音楽ライブとかでまさに今オーケストラの例出したけど、例えばラッパーとかでもあのフィーチャリングでライブのクライマックス1曲だけ出てきてやってください、
もういや
これね結構ね嫌なのよ、
相当
それこそさ、いやもちろんだからその長峰さんがメインのね、はい、そのプレイヤーとしてずっとこうやってきて、これはすごいことなんだけど、はい、同時にさそのカーブが自然にこう出来上がって、はい、自分でカーブ作ってるから、そこでさもうすっかり出来上がった時に、はい、比較的その温まってないやつがこうやって出てってでね、やっぱなかなかこうしくる可能性が高いってこと
か、そうなんですよ、その温度感に私のこの第一声は合うのかどうなのか、うんうんうん、
トーンから何からね、
うん、できればもうその横で発声練習とかちょっと声を出しておきたいけど、もう始まっちゃって私もそこに立っている、
そうだよ、トーンの調整したいよ本当は、
このトーンはちょっと不安だ不安だバーンみたいな感じになる、
それがこう、
ね、自分が出す時にはもう自分の中で作り上げていくわけですけれども、
うんうんうん、でもそれはだんだんこうさこうグーッとなってきて、こう目がバキッとしてくるのも、はい、これはね無べなるからという
か、おそらく私が立ってるその緊張感がどんどん高まってる様子が皆さんに分かったというような感じで、
でも走れメロスで、ね、朗読で初めて泣かれたって、もう、ね、参加された方が皆さんアナウンサー陣もやっぱり
終わった後全員が挨拶するんですけども、最初篠原里奈アナウンサーが挨拶して、うんうん、号泣ですよ。もう完全に後から聞いたら長峰さんのその、はい、それ走れメロスが終わってすぐ我々団長みんな上がってだったので、うんうんうんうん、その感情が
泣き晴らした感じ、
そう豊かになってるところ、
俺らねその笑える太宰治特集なんてやっちゃってさ、はい、メロスの言動はおかしいっていうさいやそこに注目するようになっちゃったから
でもねメロスの言動はやっぱりおかしいんですよおかしいんですけど、やっぱ聞いててもやっぱおかしいんです
よ、私はね私は嘘つきませんよ、はい、ってね、嘘つかない証拠にねこの友人をね、
めちゃくちゃですよ、
この友人の命をかけます、はい、えっていう
そうですよ、だって結婚式、うん、娘のケア妹の結婚式やるって言って、ね、その後、うん、人質、親友人質になってるんだからすぐ戻るよって感じなんですけど、深く寝ちゃってるわけですから、
そうですよね、
寝る前に来いよっていういろんなところありますよ、
あと途中でねあのすごい笑ったのは途中でさ、あでもそうだちょっとそうだちょっとトーンダウンするとこいやちょっと
諦めるシーンもありますしね、
う
ん、もう
とかね、そうそうそう、はい、いやなかなかねそういう面白の視点で、はい、まあ、特集をやりましたけど、でもやっぱり長峰さんの手にかかったら、
そうですね、
そう
それこそ水曜パートナー日比アナウンサーも見に来てて、そこで泣いてたっていう、
あやっぱそう、
はい、
そうか、やっぱすごいね、だから、まあ、優れた歌手とかもそうですけど、はい、同じ歌歌っても
いやそうですね
みたいなことがありますよね、はい、きっとね、はい、そういうことなんでしょうね、
まさにそうだったと思いますね。
どうですかその熊崎君はそのアナウンサーとしてやっぱ持ち帰るもの多かったイベントでしょうか。
多かったですね、まあ、自分自身のこう、うん、スキルとか知らなかったこともいろいろできましたし、あとはもうこう先輩たちの朗読を聞くっていうのも、うん、まあ、長峰アナウンサーもそうですし、うんうん、富山エリアアナウンサーもそうですし、はい、小笠原アナウンサーとかももう本当に、うん、わすごいなっていうのを たくさん感じることができたので、うん、あそこまで行きたいっていうようないろんな刺激というか気づきをもらえた、うん、いい機会でしたね。
すごいですね、さっきのメールにもあった通り普段はむしろ感情を見せないためのいろんな訓練を積まれて、はい、そういう仕事を中心にされてるのに、はい、やろうと思ったらこれがやっぱりここまでできちゃうって
結構苦戦することは苦戦しますよね。普段そういうことをやってないケースが多いので、う
ん、でも ね、いつかね、そのもちろんその、はい、例えば実況とかももちろんそのフラットにフェアにっていうのはもちろんベースにあるとして、はい、やっぱね気持ち入った時のその気持ちの入りでやっぱこっちの受け取るものがよりでかくなるとしたらね、
実況はそうです ね、どちらかというと感情が乗りやすくなる競技というか仕事ではありますかね。
だから絶対生かされるっちゃね、はい、つってね、あそっちじゃなかったみたいな。はい、ということでお疲れ様でございました、はい、
ありがとうございます、
はい、こちらオンエアは3月27日月曜夜9時からの放送予定です。朗読の広場です。さあ本日のメニュー紹介いってみましょう。
はい、6時半からのカルチャートークは新潟在住の覆面プロレスラースーパーササダンゴマシン選手登場、何やら悩み相談があるとかないとか
いつもそんなことばっかり言ってる、はい、そして7時から日帰りでライブや DJ をプレイを送りする音楽コーナーライブのダイレクト制しましたライブコーナーです。今夜のゲストはこの方です。女優としても活動されている23歳のシンガーソングライター足立佳奈さん。先月4枚目のアルバムシーカーをリリースされたこのタイミングで番組初登場です。そして
7時半過ぎからは番組内番組ベンチャー企業キュレーションプログラムブースト、メインパーソナリティはウーム株式会社代表取締役会長の鎌田和樹さんです。7時45分頃からは新概念提唱型コーナーひらがな味と書いてひらがなみ、普通なら漢字やカタカナで書く言葉をわざとひらがなで書くことで、あなんかニュアンス変わるぞと思った言葉を紹介します。
新たなニュアンスが続々発見されております。そして
8時台の特集コーナービヨンドザカルチャー、こちら
東京はいきなり街に出るには危険すぎる。東京に慣れるためまずは駅の中から始めよう。最悪駅の中ならまだ引き返せる。この春上京するフレッシャーズに送るあなたのベスト駅中スポット投稿祭り、フィーチャリングスーパーササダンゴマシンさん。
おお、ライムスター、
はい、ライムスター東京と名曲でございます。千駄木のことを歌ってますよね。千駄木ってこういう街ですよね。歌ってる通りの街ですね。あ、
手を挙げてますよ、
はい、千駄木のね、穂坂さんがね、はい、何でしょうか、ね、笑ってますけどね、この春さまざまな夢を描いて東京にやってくるフレッシャーズたち。ただ彼らを待ち受けるのは東京砂漠です、うんね、この東京砂漠という用語自体が本当に死語と言われて親しいですが、東京砂漠ですよ、
はい、
そんな危険地帯に彼らをいきなり放り込むのはあまりに危険すぎる。まず東京に慣れていただくための場所、それこそが駅中、これはもうスーパーサラゴマシンさんがね、そのロジックを言ってました、
はい、
いきなりそのシルブヤのスクランブル交差点なんか行けるわけない。
確かに怖い、
うん、上野だってもう急に外出たら危険だって、
ね、怖い怖い、
うん、まずその改札の中でなんとかしよう、
ね、そうですね、
もしくはその駅 の、 その屋根の下でなんとかしようという、はい、ということで今夜は月曜の月1レギュラースーパーササダンゴマシンさんが東京上野駅とこれまで2回にわたりプレゼントしてくださったササダンゴの駅語りシリーズの拡大版となっております。はい、ということで、
はい、都会になれた東京ニストの皆さん、ここなら駅から一歩も出ずに楽しめる、なんなら1日過ごしちゃうという東京のベスト駅中スポットを歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってください。
はい、まあ、食べ物屋とか喫茶店とか、まあ、本屋さんとかはもちろん、トイレとかここのトイレがいいんだよとか、壁に書かれた跡、うんうん、いろんな跡実はあったりします。謎のオブジェ、意外な通路、変わった自販機まで、これさえ知っていれば敵の敷地、駅の敷地から出る必要なし敵だらけですか周りはね。すっかり東京を知ってるつもりのあなたにも有益な情報だらけです。これぞアトロク的新生活応援キャンペーン、6時台に引き続き8時台もスーパーササダンゴマシンさんにお付き合いいただきます。
改めて歌丸アットマーク tbs.co.jp、 このコーナーに限らず感想質問などをお待ちしています。 SNS も稼働中ですのでぜひお願いします。あとポッドキャストもやっております、
はい、それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。アフターシックスジャンクション、はい、ラジオネーム肉丸さんからいただいたメールをご紹介します、はい、歌丸さん、亀崎さん、こんばんは。お二方は今日発売の週刊プレイボーイをご覧になられましたか。
もちろんです。
今週号は今や恒例となった感もあるスーパー戦隊特集号なのですが、戦隊メンバーでも悪のヒロインでもない方が表紙および関東グラビアを飾るという異例の特集となっております、うん、そう、今週のプレイボーイの表紙および関東グラビアは夏美穂こと新田桃子さんです、はい、ドンブラファンなら絶対見逃せませんよね。これ肉丸の指摘はさすが、確かにそうだよね。
いや、このプレイボーイね、すごいすごい、全体としてもすごいんですけど、確かにそう、うん、表紙もそう、
夏美穂っていうのは、要するに新田桃子さん演じてる役っていうのは、一人のなんていうかな、ドンブラザーズのメンバー二人に愛される、まあ、ちょっといろんな仕掛けがあるんですが、ちょっと本当に三角関係の元となるキャラクター、非常に重要なキャラクターで、でもおっしゃる通りちょっと異例ですよね。これこそやっぱドンブライズムっていうかね。
いや、すごいすごい。レーションアフターシックスジャンクション、
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。 パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。